説教 CD ナンバー169。本日のメッセージは自分で知ると題して、2012年1月14日に持たれました礼拝内容です。話、池宮義弘。
今日は、皆さんと共にですね、最近少し感じさせられていることからですね、皆さんとちょっと考えてみたいなと思ったことをですね、取り上げてみたいと思います。ここ数年ですね、数回にわたってですけれども、教区の先生方とお話をする機会がありました。で、そのお話の中でいろいろこう話をしているときに、本当にこう、感じさせられたことがあったんですが、内容がどうのこうのというよりはですね、そのことをいろいろ話して、後に自分が感じたことは、私たちの教会にはですね、聖書の解釈とか理解というものがに幅があってですね、そしていろいろそういう考え方があるんだということ、そのことの、いつも聞いてたことなんですが、それを実感いたしました。そしてこの私たちがこの聖書の理解を、正しい理解を求めようとするときに、そういういくつかのそういうこの教えがある中で、一体何が正しいのかというときにですね、これは誰が判断するんだろうかということを強く感じたわけです。もしかすると先生方が研究されたことをそのまま受け入れればいいんだ というふうにですね、考えることもできると思います。ですけれども、私はこれは最終的にはですね、いろんな意見、いろんな見解をですね、聞くと思います。しかし、それを聞いて、それ何が正しいかということを判断するのは自分自身であるということをですね、強く感じたわけですね。ですので、そのことを今日皆さんと一緒に、この聖書の中に出てくる物語からですね、考えてみたいと思います。私が今日取り上げるのは、ヨハネによる福音書の1章、そして3章に出てくる、人物たちを通して学んでみたいと思っています。まず、これは、ヨハネによる福音書の中の1章に出てくるお話ですけれども、そこにはですね、ヨハネとアンデレという人物が出てきます。後に彼らはイエス・キリストの弟子になるわけですけれども、その人たちがまだ弟子でなかった時、実は彼らはですね、バプテスマのヨハネの弟子であったんですね。そしてバプテスマのヨハネがイエス様の道備えをしておられた時に、彼らはそのそばにいたわけですね。そしてイエス様がおいでになった時に、バプテスマのヨハネがイエス・キリストを指さしてですね、見よ、神の子羊と宣言した時に、イエス様を指し示した時にですね、彼らはその言葉を聞いて感動したと証しの文には書かれています。そして彼らはですね、その感動が心にですね、起こってきたときに、このイエス様という方と話がしたいと思うようになったんですね。交わってみたいと思うようになったんです。そしてバプテスマのヨハネ、その教えを請っていたバプテスマのヨハネをそこに残してですね、イエス様のところに行くようになったんですね。そして彼らはイエス様と語り合い、交わりたいという強い熱望を持っていたんですけれども、しかし恐れの思いから沈黙を保っていたと書かれています。彼らはですね、心の中で、この方がメシアなのだろうかというですね、重大な意味を持った思いにふけていたわけです。そしてイエス様の後を追いかけていた。各時代の希望ではですね、そのことがずっと書かれていますが、ちょっと読んでみます。このように書かれていましたね。イエスは弟子たちが自分の後からついてきていることをご存知だった。心の中で、この人がメシアなのだろうかと思ってですね、イエス様の後をついていった時、 もうすでにイエス様はそのことをお気づきであったんです。彼らはイエスの伝道の初歩だったので、これらの魂がご自分の恵みに応じたとき、この天来の教師の心には喜びが湧いた。だがイエスは振り返って、何か願いがあるのかとお尋ねになっただけだった。イエスは彼らが引き返そうと、あるいは彼らの望みを語ろうと、自由にさせようとお思いになった。まあ、弟子たちにですね、この何て言いましょうか、ある意味ちょっと冷たいような、何か願いがあるのかとお尋ねになったとき、何か冷たいような感じもいたしますけれども、しかし彼らの自由を尊重されたんですね。彼らが求めているものは何なのか、イエス様はすでに知っているわけです。そして彼らがその思いを口にするのかどうなのか、求めるのか求めないのか、自由にさせたんですね。彼ら、ヨハネとアンデレですけれども、彼らの中にはですね、一つの目的だけを彼らは意識していたと書かれています。そしてまた一つの存在が彼らの思いを占めていた。彼らはラビ、訳して言えば先生、どこにお泊まりなのですかと叫んだ。イエス様に対してですね、先生どこにお泊まりなのですか。そこにはですね、大きな意味がありまして、このように書かれています。道端での短い会見では彼らの熱望しているものは得られないのであった。彼らはイエスとだけになり、その足元に座り御言葉を聞きたいと望んだ。彼らはですね、立ち話で済ませたいとは思わなかったんです。もう親しく交わって、このお方が本当にメシアなのかどうかを探りたかったんですね、知りたかったんです。ですから彼らに、イエス様に対して最初に語った言葉は、先生どこにお泊まりですかとお聞きになった、聞いたんですね。イエスは彼らに言われた。来てごらんなさい、そうしたらわかるだろう。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを見た。そしてその日はイエスのところに泊まった。多分、これは想像なんですが、彼らはその一緒にその泊まっている場所に行ってですね、そこに泊まったと書いてありますので、多分夜中まで、あるいは朝方まで親しく交わったのではないかなと想像するわけです。そして彼らはですね、このお方が待ちに待ったメシアであるということをですね、だんだんと確信していくわけですね。このようなことが書かれていました。もしヨハネとアンデレが祭司たちや役人たちのように不審な気持ちを抱いていたら、彼らはイエスの足元に学ぶものとはならなかったであろう。彼らは批判者としてイエスのところへやってきて、その御言葉を批判したであろう。多くの者はこのようにして最も尊い機会に対して戸を閉ざす。しかしこの最初の弟子たちはそうはしなかった。彼らはバプテスマのヨハネの説教のうちにあった聖霊の召しに応じていた。最後の言葉は非常に大事な言葉であります。この私たちはもしかするとたくさんのことを先生方から教えてもらいますね。そしてそのことを教訓にして日々歩んでいきます。しかしさらに良いものを見つけたときに、この弟子たちはですね、バプテスマのヨハネを置いてですね、さらなる大きな光に向かって歩み始めたんですね。そしてバプテスマのヨハネが教えていた聖霊の召しに応えるということをし始めたんです。またヨハネによる福音書の一章にはですね、ナタナエルという人が出てきます。ナタナエルもまたイエスを見出した、人の一人でありますが、彼もまた同じくバプテスマのヨハネがですね、見よ神の子羊と言ってイエス・キリストを指さしたときに、その場所に彼もいたんです。 しかし彼はですね、初めてイエス様を見たときに失望したと書かれています。これはですね、イエス様を見たところ、その様子がですね、苦労の顔が、苦労の色が見え、そして貧しい身なりをしていてですね、どうにもこの人が救い主とは思えなかったんです。外観上はですね、見るべき姿がなかった、本当に人を引くようなですね、外観ではなかったんですね。ですから彼はこの人が救い主であるはずがないと思ってですね、失望したというんです。しかしですね、それを完全に否定して、もうこの人はありえないと言って拒むこともできなかったと書いてありますね。そしてヨハネの、バプテスマのヨハネが、見よ神の子羊と言ったあの言葉と、そしてメシアの予言等をですね、彼は瞑想していたと書かれています。ヨハネの宣言したお方がメシアならば、どうぞこのことを示してくださいと彼は祈っていたんですね。すると彼に聖霊が下ってですね、そのイスラエルのために恵み深い神様はですね、その救い主をお与えになったんだという確証が与えられてきたというんですね。そこでこのナタナエルをですね、ピリポという人が、呼びに行ったんですね。誘いに行ったんです。イエスのところに行こうということで誘いに来ました。でピリポはですね、このナタナエルが予言を研究して、そして瞑想していることを前から知っていたんです。ですからその彼がどこにいるかを大体見当がついていたわけですね。そして探したら、そこ案の定そこにいたわけですね。そしてそこでピリポは声をかけます。ピリポはナタナエルに伝えます。私たちはモーセが律法の中に記しており、預言者たちが記していた人に今出会いましたって伝えたんですね。するとナタナエルはずっと祈っていたわけですから、この言葉は祈りに対する直接な答えだと言って感謝したんですね。しかしこの伝えたピルポはですね、まだ信仰が定まっていなかった、まだ不安定だった。ですからですね、その言葉の中にこういう言葉を付け加えたんです。ヨセフの子ナザレのイエスという言葉をですね、付け加えて、その人に今出会ったと言ってしまったんですね。するとナタナエルはその言葉を聞いたときに、聞いた途端にナザレから何の良き者が出ようかと言ってですね、また疑いの心が現れてきた。しかしそうやってナタナエルが言葉を発したときに、ピリポはそのことに対して論争はしなかった。どういうふうに書かれているかと言いますと、彼は来てみなさいと言った。ピリポはですね、ナタナエルに、まあとにかく来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である。その心には偽りがない。ナタナエルは驚いて、どうして私をご存知なのですかと叫んだ。イエスは答えて言われた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た。それで十分だった。イチジクの木の下でただ一人祈っていたナタナエルに証拠を示された聖霊が、今度はイエスの御言葉を通して彼に語られた。疑いといくらか偏見にとらわれながらも、ナタナエルは真理を求める真面目な願いを持ってキリストのところに来たのだが、今その願いが叶えられた。彼の信仰は、彼をイエスのところへ連れて行ったピリポの信仰に勝った。彼は答えて、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと言った。非常に素直だったんですね。心の中で葛藤があったんですよ。イエス様を見たときに、みすぼらしい姿でこの人が救い主のはずがあるかと思った思いがあったんです。そしてだけれども、予言を調べると、そのもう救い主がお生まれになることは確かであると。そしてまた、 聖霊が私の心に働いてですね、ナタナエルの心に働いて、その確証も与えられた。そしてピリポにですね、来てみなさいと言われて行ってみた。そしてイエスに会ってみて、イエス様からの言葉をいただいたときに、これは聖霊が示してくださった確信と同じく、このお方がメシアであるということをですね、確信したんです。そしたらですね、もうすぐさま、先生、あなたは神の子ですと、イスラエルの王ですと言ってですね、証しをしたんですね、告白をしたんです。次のところに非常に大切なことが書いてありました。もしナタナエルが、ラビの指導を信頼していたら、彼は決してイエスを見出さなかったであろう。彼は自分で見、自分で判断して弟子となった。今日偏見にとらわれて恵みから遠ざかっている多くの人々の場合も同じである。もし彼らが来て見さえしたら、その結果はどんなに異なったものになるだろう。人間の権威による指導に頼っている限り、誰も救いの知識である真理に到達することができない。ナタナエルのように、我々は神の御言葉を自分で研究し、聖霊の光を求めて祈る必要がある。これは私たちにとって大きな教訓ではないでしょうか。ナタナエルはですね、私たちと全く一緒です。心の中に葛藤を覚えて、あれが正しいのか、これが正しいのか、本当にどっちなんだろうか、どうぞ神様教えてくださいと言ってですね、真剣に祈った時に聖霊が示すし、そして実際にイエス様の前に立った時に、このお方が神であるということを認めざるを得なかった。そういう経験を私たちにも神様は与えてくださるんです。ところで、そうですね、この最近よくですね、このインターネット、ね、コンピューターが発達しまして、インターネットをみんなするようになりました。それで買い物をするときもですね、インターネットで買い物をする、商取引をするということが盛んになりましたね。で、それが一般化して、だんだんと一般化してきているんですが、皆さんはどうでしょう。インターネットで買い物することがありますか。どうでしょう。ない。ある。あまりないですね。流行ってないですね、ここではね。ですけれども、一般的にはコンピューター開いてみますと、いろんな人たちがその実際にこの商品を買ったという声がたくさん載ってるんですね。この商品を買いましたけれども、良かった、良くなかった、どうだったっていう批評が載るんです。そして次に買う人たちはその言葉を見てですね、あ、いいんだな、悪いんだなと評価しながら、物は実際に見えないんですけども、それで判断して買うようになるんですね。そういう、買い物をするわけです。また私たちが普通一般にしているように、お店に行って実際に物を見て買うということも当然やってるわけですけれども、私はどちらかというと、実際にお店に行って物を見て買うということの方が好きです。もちろん時々インターネットで買い物をするということはありますけれども、でもやっぱり物を実際に見て買う方が私は好きです。その理由はもう簡単です。実際に手に取って調べて買うことができるからです。人の言葉、人の意見ではなくして、自分がこの買うものに対してどう思うかということが直接答えを出すことができるからです。もう一人の人、ニコデモについてちょっと考えてみたいと思います。これはヨハネによる福音書の3章に出てきますけれども、ニコデモもですね、似たような感じだったんですが、彼の場合はですね、非常にこの国民の中でも高い信任を得た、地位の高い人物でした。そして高い教育を受けて、そしてそうですね、並々ならぬ才能を持っていた国会議員ですかね、なんて言うんでしょう、国民議会の名誉ある議員であったと、書いてますね。そういう立場でした。しかし彼も他の人たちと同じようにですね、イエス様の教えに心が動かされていたわけです。 そして彼もニコデモもメシアに関する予言を熱心に研究していたと書いてあります。そして調べれば調べるほどこれこそ来たるべき方であるという確信がですね、強められていったんです。ある時イエス様がですね、この神殿を汚す者たちがこうそこにこう群がっている時にイエス様はその宮をお清めになりましたね。その汚す者たちを追い払ったわけです。その場にですね、実はニコデモも居合わせてその場面光景を見ていたんです。そして実はニコデモは以前からその宮のイエス様が宮をお清めになったその時よりも前からですね、この神殿が汚されているということに非常な困惑を覚えていたそうです。ですからその時イエス様が宮をお清めになった時はその時の光景はですね、彼の目にはですね、実に何て言いましょう、劇的な、そして今までそう思いながらも何もできなかった自分がいたわけですから、それを見た時にそこにですね、不思議な天雷の力に満ちた光景を見たわけですね。そして宮をお清めになって、その強盗の巣になっていたその場所からですね、人々を追い出してしまった後に残った人たちがいたんですね。その残ったいた人たちは貧しい人であったり病人であったり困っている人たち、そういった人たちでした。そして、その彼らに対してイエス様はですね、その貧しい人々をいたわり、それから病人を癒したり、そして周りの人たちを見渡すとですね、実に嬉しそうな顔をしている。そして人々の口から、特に幼子の口からはですね、賛美があふれていた。そういう光景をニコデモは目撃したわけです。そしてそういうことを見たときにですね、イエス様が神から使わされたお方であるということをですね、疑うことができなくなるんですね。しかし彼はまだ完全にイエス様が神の御子であるということをですね、認めたわけではなかったんです。そしてニコデモもイエス様に会ってお話がしたい、交わりたいと、面会がしたいということをですね、強く思っていました。しかし彼の場合は地位が高くてよく知られた人で、そして同じ立場にある人たちが周りにいますので人目を気にしたんですね。そこで彼は昼間にイエス様と会うことを避けて、人々が寝静まる夜に出かけていってイエス様とお会いします。そしてイエス様にお会いすると、彼はこういうふうに挨拶したんですね。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできませんと言ったんですね。ところがこの言葉には不信が表されていたと書かれていました。つまりニコデモはですね、イエス様のことを、天から使わされた教師として見たのですね。救い主とか、あるいは神の子ということではなくして、教師として、偉い教師として認めた、それだけだったんですね。イエス様は、続けて読んでみたいと思いますが、この挨拶を認めないでイエスは相手の心の奥底を読んでおられるかのように語り手にじっと目を注がれた。限りない知恵を持っておられるイエスはご自分の目の前に真理を求めている一人の人間をご覧になった。主はこの来訪の目的をご存知であった。そこで主は相手の心にすでに芽生えている確信を深めようと望んで、まっすぐ中心点に触れ 厳粛にしかし優しく言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。まあ、イエス様はですね、ここで何が言いたかったかというと、その次のところでですね、はっきり示されています。ニコデモは主と議論しようと思ってやってきたのであったが、イエスは真理の根本原則をはっきりとお示しになった。主はニコデモにこう言われた。あなたにとって必要なのは理論的な知識よりむしろ霊的な生まれ変わりである。あなたは好奇心を満足させるより新しい心を持つ必要がある。あなたは天の事物を理解できる前に上からの新しい命を受けなくてはならない。この変化が起こって一切のことが新しくなるまでは、私の権威や私の使命について私と議論しても、その結果はあなたにとって救いの益とはならないとおっしゃったんですね。結局、まあ、このニコデモは実に偉い先生の前に行って自分の持っている理論をぶつけたかったんですね。お互い議論し合って、果たしてこの人は本当に偉大な教師なのか、あるいは本当にどうなんだろうかということで議論しようと思って行ったんですが、イエス様はそんなことには目もくれずに、彼が本当に求めているその心にピンポイントで語り始めたんですね。あなたは生まれ変わる必要があると言ったわけです。まあ、実はニコデモもですね、ユダヤ人の間に霊性が欠けているということを感じていたそうです。欠乏しているということを知ってたそうです。ところがですね、その霊的欠乏が自分にあるということは考えてみもしなかったと書かれていますね。ここまで見ますとね、僕はちょっと心によぎったのは、イエス様の前に出てきた止める青年いますね。彼も似たようなことを、永遠の命とはということでですね、質問してきたんですが、イエス様にあなたの持っている持ち物をすべて売り払って貧しい人たちに施しなさいって言ったときに、彼は考え始めましたよね。天秤にかけたんですよ。真理に従うべきなのか、自分の理解を取るのかということですね。で、ニコデモも指摘されてですね、あなたは生まれ変わる必要があると言われたときに、彼も心の中で戦いが始まったんです。自分では気づかなかった。自分は当然救われる人間だと思っていたのに、あなたは生まれ変わる必要があると言われたときに、何を言ってんだこの人は、とんでもないことを言うと思ったんです。ここまではですね、止める青年と似てます、非常に。ところが止める青年はどうでした？その後心の葛藤があった末、彼はイエスの前を立ち去ったって書いてますね。立ち去ったんです。ニコデモも似てましたけれども、似てましたのでこういう言葉を口から出します。皮肉のこもった言葉で、人は年を取ってから生まれることがどうしてできますかと言ったんですね。言い返したんです。実はこれはひねくれた言葉でありまして、なぜかと言いますと、彼の心の中でパリサイ人としての誇りと、それから真理を求める真面目な思い、それが心の中で戦ってたんですね。ところがまだ自分の利己的な思いがですね、上回っていて、ですからひねくれた言葉でですね、人は年を取ってから生まれることがどうしてできますかと言ってしまったんですね。 ホワイト・オージャンはこのように言ってますね。彼は他の多くの人々と同じように鋭い真理が良心に訴えられると、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れないということを表した。残念ながらですね、生まれ変わっていない性質を表したんです。イエス様が言った通り、生まれ変わらなければならないという証拠を見せたんですね。しかしニコデモはその後どうしたでしょうか。止める青年はこの場でその時に立ち立っていきましたね。でもニコデモはとどまってましたね。イエス様の前に逃げなかった。イエス様の前から逃げるのではなくしてですね、彼の言うことを聞いていた。そしたらだんだんとイエス様に引きつけられていってですね、そしてしまいにはですね、イエス様が言った心の変化、生まれ変わりというものが自分のうちに行われるようにと切望するようになったと書いてあります。実はこのイエス様との会話はまだまだ続くんです。そのイエス様との交わりの間に彼はもうだんだんと引きつけられ、だんだんと清められていくんですね。そしてイエス・キリストこそがメシアであるということを確信するようになっていきます。そしてこれはですね、実はその撒かれた種は3年もの間表に出すことはしなかった。なぜならば同僚といいますか、この彼らのそのユダヤ人の社会においてはですね、そういうことを口に出すことがあまりよろしくなかった。つまり状況をよく悪くしてしまう、むしろですね、ということがあり、またそれを言い出す勇気もなくてですね、黙っていた。心の中でそれを保っていたんです。そしてイエス様が十字架にかかって死なれた後に、彼はその心の中に秘めていたものをですね、もう隠すことはしなくて、すべて解放してですね、彼の信じた通りに生きるようになったんですね。これがニコデモのストーリーですね。ヨハネとアンデレ、そしてナタナエル、そしてニコデモ、彼らはですね、彼らに共通していたことはイエス・キリストと交わったということなんですね。しかも誰かを挟んで、誰かを通して聞くんではなくて、直接そのイエス・キリストのところに行って学んだし、見たし、触れたんですね。そしてイエスを仰ぎ見て生きたんです。そして真理にたどり着いたんですね。では私たちはどのようにしてこのイエス様と交わることができるでしょうか。なぜならば私たちは自分で確かめて受け入れるべきか拒むべきかを決めなくてはいけないわけですから、交わって確かめなくてはいけないわけです。じゃあどうやってイエス様と直に会うことはもう今はできませんね。2000年前亡くなりました。私たちのために、罪のために死なれましたが、当時はイエス様がおられましたので直接会って話すこともできたでしょうが、じゃあ現代に至ってはどうしたらいいんでしょう。もし皆さんがスタディバイブルをお持ちであればですね、その新約聖書のところの388ページにはっきりとした答えが載っています。そこの引用文にですね、下の方にあります文にですね、まあ、そのポイントだけ言いたいと思いますが、イエス・キリストを見るということはですね、御言葉のうちに彼の生涯を研究することだと書いてあります。今はイエス様にお会いしてですね、話を聞くということはできませんが、御言葉を通してイエス様のご生涯を学ぶときに、それはイエスと会っているんだって、そういうことが書いてあります。ならば私たちはですね、このヨハネやアンデレ、ナタナエル、そしてニコデモがしたようにですね、御言葉を開いてイエス様はどういう生涯を送られたのか、 どういう性質を表されたのか、私たちにとっての模範とは一体どういうものか、一つ一つ掘り下げて見ていくときにですね、ニコデモのようにナタナエルのようにヨハネ・アンデルのようにですね、イエス様に引きつけられていくはずですね。そしてイエス様から直接学んで私たちの信仰を確立することができるはずです。私たちは自分で確かめる必要があります。何が真理で正しいのかを、そして真面目に切なる願いを持って教えてくださいと神に祈るとき、神様は必ずその祈りに応えてくださるというのが約束であるんですね。皆さん覚えておきましょう。これからいくつかの引用文を差し上げたいと思いますけれども、すでに読んだことのある箇所だと思います。しかし非常に重要です。このことを覚えておきたいと思います。各時代の希望の中間の243ページにこのようなことが書かれています。神は人々が不信を捨てるように強制されない。希望の中間の243ページです。はい、もう一度最初から読みしますが、神は人々が不信を捨てるように強制されない。彼らの前には光と闇、真理と誤謬がある。どちらを受け入れるかを決定するのは彼ら自身である。人間の心には善と悪とを区別する能力が授けられている。彼は人々が衝動的に決定しないで、聖句と聖句を調べ、重要な証拠によって決定するように計画しておられると書かれています。またパウロは何と言ったでしょうか。テサロニケ第一の手紙の5章の19節から22節にですね、こう言っています。御霊を消してはいけない、予言を軽んじてはならない、すべてのものを識別して良いものを守り、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。パウロはそのように進めています。第一5の19から22です。はい、5章の19から22ですね。すべてのものを識別して守りなさいって言うんです。良いものを守りなさいですね。良いものを守りなさい。ですから悪いものもあるということです。私たちはそれを識別しなくてはならないとパウロは進めているんですね。さらに、各時代の希望中間の243ページ、またさっきと箇所は一緒なんですが、今日も多くの者が昔のユダヤ人と同じように騙されている。宗教教師たちは彼ら自身の理解と言い伝えの光に照らして聖書を読み、人々は自分で聖書を探って真理が何であるかを自分で判断しようとしない。彼らは自分の判断を放棄して自分の魂を指導者たちに任せる。神の御言葉を解き、これを教えることは光を行き渡らせるために神がお定めになった方法の一つである。しかし我々はどんな人の教えも聖書に照らして調べてみなければならない。真理を知ってこれに従いたいとの望みを持って聖書を祈りのうちに研究する者は誰でも神からの光を受ける。彼は聖書を理解する。神の御心を行おうと思うものであれば誰でも私の語っているこの教えが分かるであろうとおっしゃっていますね。アーメンですか皆さん。これアーメンですね。私自身もですね、分からないなと思いながらこう学んでいる時でもですね、必ず教えられる、与えられるって答えが、これが約束なんですね。そして識別せよとか判断しなさいってもしイエス様が言うのであれば、それは逆にそうしてあげようという約束であるということをどうぞ覚えてください。最後にですね、皆さんにちょっと確かめたいことがあります。今日私が何が言いたかったのか、今日私の説教の中でですね、訴えたかったことは、一番訴えたかったことは何なのかということです。牧師教師を信じるなということですか。いいえですね、違います。 牧師教師は私たちに与えられた先生ですので、何を言ってくださるのか聞いてください。そして私が注目したいのはその後です。救いに関する事柄は人任せではなくて自分で知っている必要があるということなんですね。御霊の助けをいただいて自分自身で識別し判断するということ、そして真理を知って従いたいと思うものは誰でもですね、そのことが分かるということ、自分で求めるということ、そして学んでそれを理解していくということと、その助けは必ず与えられるということですね。今日は私はそのことを皆さんに訴えたかったんです。牧師教師の言うことはですね、耳を傾けてみてください。何を言ってるんかを聞けばいいんです。そしてその聞いたことが果たしてどうなのかということを私たちはこう調べてですね、見なければいけないということです。まあ、ここでは金城先生が牧師としてですね、私たちにお指導してくださっていますが、金城先生の言葉も調べてみてください。本当にそうなのかということです。その他の先生方たくさんいますね。まあ、日本中に何人いるのかちょっと僕数えてはいませんが、その先生方の言っていることを聞いてみてください。そしてそれが聖書と証しの目に正しいかどうかを皆さんが判断すべきですね。そのことをぜひ覚えていただきたいんです。まあ、最初に戻りますけれども、先生方のお話の中でですね、そのことを強く感じたんです。私たち自身が、まあ、これにはですね、能力の差っていうのが確かにありますから、私は分からないですよということもできるかもしれませんが、でもイエス様、神様はですね、そういうふうに言ってないんです。誰でもと言ってるので、誰でも自分で調べてみないといけないんですね。そして調べて求めたら与えられるというのが約束なんです。そのことをまず信じたいですね。そして今この時代は厳粛な時を迎えてますね。世の中の動きも実に目まぐるしく、私たちの教会の中においてもですね、さまざまな教えの嵐が吹いていますし、そしてその教えが一体正しいかどうかということは先ほど話した通りであり、皆さんが研究しなくてはいけないことですが、そういう時代にあってですね、そしてまた本当に終わりの時だと、まあ、終わりの時と言われているもうその最後の終わりの時の終わりというんでしょうかね、そういう場に私たちがもし立っているとするならば、私たちはもう集中してその最後のクライマックスに関する事柄を人々に伝えていかなくてはなりません。厳粛な時が目の前に迫っていて、人々の運命が決定する大事件が目の前に来るということであれば、私たちは愛を持ってですね、人々に警告し、それを知ってもらう必要があるわけです。その使命がセブンス・デイ・アドベンチストに負わされているという理解を持ってですね、私たちは聖書の教え全体をですね、正しく捉えないといけませんが、この時代に合ったメッセージを伝えていくというのも私たちのなすべきことであります。故に私たちはですね、特に今語らなくてはならないというメッセージをですね、解いていくことをですね、この教会は希望しているのだと私は理解しています。ですから、ともどもにですね、その本当にこの正しい理解を持って人々に接していくことができるように励んでいこうではありませんか。
神様の御言葉を感謝いたします。自分で重要な教理を、大切な教理を自分で、研究しましょうね、これからこの1年間ね。はい、では終わりの賛美歌ですね、契約の虹の217番です。契約の虹の217番。
天におられます父なる神様、今日は救いに関する事柄は自分で知っている必要があるということ、多くの教師たちがいろいろなことを語りますけれども、それが一体そのあなたからのメッセージであるかどうかを判断するのは私自身であるということを学びました。願わくばどうぞ私たちに聖霊の助けをお与えくださって、正しく判断することができるように導いてください。これは私たちの人間的な力ではできることではなくて、あなたが私たちに与えてくださる聖霊によって判断することができるということを理解することができますように、ここに集まっておられるお一人お一人に聖霊の豊かな交わりがありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ 0980-56-2881、 ファクシミリ 0980-56-2881、 E メールアドレス contact@smininesty.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriminesty.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。